皆さんおはようございます。犬と猫の皮膚科アジア獣医皮膚科専門医の村山信夫です。
犬と猫の皮膚科の森啓太です。
さて、この皮膚科の、センスというかですね、はい、本当に、久しぶりの、収録になっていますけど、はい、5月ですかね、うちの犬と猫の皮膚科の7周年の記念のセミナーがあって、はい、6月に本当に一部の人ですけども対面の人に参加していただいたということもあって、はいはい、僕自身がですね、7月ですかね、6月と7月に結構ベステックさんの方のセミナーにちょこちょこ出ていたので、
なんかサイトを見るたびに村山先生
なんかね、ありがたいことにいろんなこうお話をいただいて、はい、ニーズも、ニーズというかですね、聞いていただく方が結構いらっしゃるということで僕が出てたんで、さすがにこれちょっと収録して出すのどうよっていうのがあったので今回はちょっと控えさせていただいたんですけども、ここから僕自身もですね、急速にスケジュールがガラガラになってきたので、ここからバンバン出していこうかなって
そうなんですね。
別テクサの方のですね、顔出しがだいぶ減ってきているので、少しこうちょっとまた皆さんに僕の顔出しで情報発信をしていきたいなっていうふうに思っています。さて今日はですね、前半の話は、どうしようかなと思ってたんですけど、先日シーズンの話を7周年でやって、で本当に一部の方だけですけども、トイプードルの話をしたわけですけども、はい、少し基礎だって、暑い季節なので、トイプードルの飼い身ってどうよっていう話を、皆さんにしたいなっていうふうに思っています。それこそちょっと全く関係ないところでの話にはなってしまうんですけど、うちの病院が、どんな形でかゆみ止め使ってるかっていうことを見てみると、意外とオクラスチニブとかロキベトマムよりはシクロスポリンが多いのねっていう感覚を僕は持っていて、そんな感じがあるとすれば、やっぱりこうなんか普段先生方が見ているですね、病気をもう少しこう幅広く視点を持って見てみると、多くのトイプードルの飼い身は治せるのかななんて思ったんですけど、どうですかね、うちの病院っていうのはちょっと特殊だけども、トイプードルって他の犬種と飼い身って違います？
多分今のかゆみ止めの話で言うと、それこそうちの病院は特殊なので、それこそオクラシチニブ、ロキベトマブ使って、でもかゆみの管理ができないっていう、子たちがうちまでやってくるっていうこともあって、シクロスポリンを使ってるのかなっていうのもあるんですけど、プードルのちょっと、客観的なデータを置いといて、主観的なことで話をすると、プードルってなんか、全部あるというか。
ああ、なるほどね。
なんとか、かゆみ、もちろん今回のテーマのかゆみもそうなんですけど、脱毛も多いし、かゆみの中でも、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、その辺もそうなんですけど、もちろん脳腫瘍も出るし、もちろん、よく、我々が話をする、プードルの白、油症とかも出るし、で、なんかもう慢性皮膚炎も出るし、一部では、ホルモンが関連してたり、あとやっぱプードル外耳炎もなんかも悪化しやすくて、なんていうか、すごくこう、皮膚科的に見たときに、個人的にはこう、総合力じゃないですけど、いろんな目線を持ってみないと、結構難しいな、というか、なんかこう、一本槍で進めていくと、どっかでどつぼにはまっちゃって、こう、いろんな視点で、ここはどうかな、ここはどうかなっていうことを見ていかないと難しいなっていうのが、主観的な意見ですけど、あるかなって気はしますね。ここでいろいろこれまでも話しましたけど、合併症とか、それこそシーズンの時も、主に村山先生が話してましたけど、こう、年取ってきて慢性化するとか、そういうのがこういろいろ問われるなぁと毎回思うので、なんか個人的にはプードルの飼い身の時ってこう、一旦フラットにしてみなきゃなぁ。何が来るかなっていうのを思ってなきゃなぁっていうのは思います、
ね。面白いですね。なんか、今日はそのおっしゃるように飼い身の話だけに特化して、時間使わないととか、時間を限られた時間なのでお話しかできないなと思うんですけど、はい、確かにプードルって、一般的な、診察とか診療している先生方が、やっぱりこう、すべて、こう、 皮膚病を見ることができる研修なのかもしれないですね。
そんな感じ
です。なんかおっしゃるように、僕たちって犬で、まあ、研修でどんな病気が出るかっていうことを、とりあえず頭の中に列記していく。それは、病気と関係なくそういうのを頭の中に上げるようにしているんですけど、まあ、それ考えると、実は他の犬種に比べると、プードルって、実は後発疾患ってめちゃめちゃ多く書かれていて、こんなの、こんなに全部あるのみたいな、結局書いてること全部じゃんみたいな感じもしていて、ね、まあ、それ考えると確かにそうなのかもしれないですね。
まあ、言ったら出来物も多いですよね。
おっしゃる通り。
皮膚病すべてって感じます、ね。
まあ、ちょっと話してるけども、視線なんかもプードルは後発犬種だったりとかするので、
毛自体
も。はい、はい。意外と毛の病気っていうのも結構多かったりするよねっていう話ですよね。うん、まあそうすると、例えばなんだけど、じゃあちょっと視点を変えてみて、まあ皆さんって多分こう、導入、かゆみ止めの導入ってアポキルだと思うんですけど、まあアポキルから入ってって、まあどのタイ、まあ、治ってるのはいいかなって思うんですよ。うん、多分、7割ぐらいの症例から、もう極端に8割ぐらいの症例は治るというか、うまくかゆみの管理ができるんだけど、アポキルでかゆみの管理ができなかった時に、まあ、先生は逆に、まあ、どういうふうに物事を進めていくというか、例えばどのぐらいの期間で、例えばアポキルが効かなければ、じゃあ次、おおよそこのぐらい、まあ、2つとか3つこう考えていくよねっていうのは何かあります？
ああ、そうですね。まあ、多分一番わかりやすいかなっていうのが、2つこうハードルがあるかなとアポキルは思っていて、まずはその最初に1日2回で投薬した時に、もう全く効かないとか、1日2回でアポキルやったのになんか全然だなとかっていう時は、やっぱりちょっとだいぶ警戒すべきかなっていうふうに思いますし、で、もう2つ目がやっぱり1日2回から1日1回に減らしたタイミング。でまあ、これ結構うちの紹介も多いと思うんですけど、うんうん、1日2回だと、まあ、完璧ではないけど、そこそこ、
うん。
だけど、1日1回にするとなんかダメなんですよねっていう紹介も多いなと思うんですけど、まあ、本当に繰り返しになっちゃうなって思うんですけど、もうめちゃめちゃ単純に言うと、もう感染症外耳炎慢性化かなっていうふうに僕はいつも、うんうん、まあ、とりあえず3つって考えると、まあその3つはまあ簡単にっていうとあれですけど、わかりやすいこう3つのキーとしてはあるかなと思うので、
うん、
でまあ、うちはそれこそアポキル効かない、減らせないっていうところから入るので、うん、まあ最初は何も考えずにってわけじゃないですけど、細菌感染、マラセチアの確認、で外耳炎の確認、もしくは皮膚自体の状態の確認をして、少しそこの整理をつけるっていうのは、もしかしたら、まあ、時間のない一時の先生方でも、
うん、
あこう、アポキルで引っかかった時に、うん、あれっていう時に、こう、次の手として考えていけるのかなっていうふうにはいつも思うんですけど、どうですかね。
なるほど。面白いですね。感染症外耳炎、慢性が。アポキルがそもそも効くんだっていうのがどういう病気かっていうことを考えたときに、まあこれは当たり前ですけど、犬アトピー性皮膚炎とか、まあ、少しこう、ひいき目に言っちゃうかもしれないけど、食物アレルギーとかも入ってくるのかもしれないけども、まあそこの、皮膚炎アレルギー疾患ではないとなってくるので、先生が言うように、まあ、この季節だと圧倒的に多い感染症ってやっぱり脳腫瘍とマラセチア皮膚炎かなっていう気がしますよね。で、もう一つが、すごい音ですね。
どうしよう。
これはですね、多分、車なんですよ。
すごい車、
はい。はい、すごい車がちょっと今走ってる。すいません。
そこは、はい。
ちょっとこれは雑音だとして聞いていただけて、今通り過ぎまーす。お疲れ様です。はい。ということで、ちょっと話戻りますけど、まあ、多分、そうすると、この季節できちんと管理、評価しておかなきゃいけないのは、まあ、脳腫瘍とマラセチア皮膚炎と、あと、外耳炎というのは、あれですか、アポキルと外耳炎って、なんとなく、かゆみっていうのは直接つながらないような気もするんですけど、まあ、それは外傷っていう感じですか？
そうですね。なんか最近これちょっと、外傷って呼ぶのかなって、個人的にも悩んでるんですけど、やっぱりアポキルは外耳炎の管理にちょっとあまり、すごく効果的なわけではないなっていうのをよく思うので、
うん、
なんかこう、 かゆみが100個あった時に、まあ50ぐらいは収まるけど、残り50が収まんないなっていう時に、外耳炎っていうのは、まあアポッケルうまく効かないってなると、そこに点字だったり耳洗浄だったりを組み込むっていうのは、まあながち間違ってないのかなっていう気はしますし、そこの外耳炎のまあ主因、いわゆる主因として、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、脂肪、まあいろいろあると思うんですけど、まあいわゆるこう、特発性というか、この夏になって、まあ、外耳炎って多少起きるよねっていうのは、特に日本の、まあ、今年の気候だとあってもいいかなって思うので、耳を管理していくこと、耳を、まあ、チェックしていくことっていうのは、まあ、可能な子であればやっていくべきかなっていうのは思いますね。
なるほどね。
はい。
慢性病変っていうのは、まあ、皮膚が、こう、まあ、対戦化してたりとかっていう感じですかね。
そうですね。慢性病変だとやっぱりなかなか厳しいので、それこそ最初のシクロスポリンの話なんかもそうですけど、慢性病変になっていくとシクロスポリン、ステロイド、バインタ外用ステロイドとかでしっかり皮膚の対戦化を治していくっていうことを、まあ、まず最初やっていかないと難しいなというふうには思いますね。
わかりました。面白いですね。なんかトイプードルのかゆみって言った時に、まあ、トイプードルの場合だとどちらかというとこれですっていうよりは、まあ、幅広く選択しなきゃいけないよっていうのは、まあ僕の中にもあんまりそういう思考はなかったので、まあ確かになっていう感じですかね。まあそうやって考えると、かゆいですってくると、まあこれまではどちらかというと、抗菌薬から入っていったのかなっていう感覚もあるんですけど、うん、意外と皆さんこれからはというか、今はどちらかというとアポキルから入っていく感覚っていうのがめっちゃ多いなっていう気もしていて、はい、なんでかというと、やっぱステロイドから入っていくってあんまりなくてですね、かゆいからステロイド。もしくはステロイドと抗菌薬ってなったけど、うん、あんまりアポキルと抗菌薬ってあんまり感覚的にないなって思っていて、うん、まあ、そうやって考えると原点に帰って、まあ、痒かった時には、取り急ぎ、まず脳腫瘍は見なきゃいけないし、うん、まあ、この季節なので、まあ、マラセチア皮膚炎も見なきゃいけないよねっていうことと、うん、あと、それとは別に、やっぱり耳の問題っていうのは、まあ、アポキルであっても、ステロイドであっても、うん、まあ、一度確認はした方がいいですよねっていう話ですよね。
そうですね。
あとはやっぱり、アポキルの強みは、かゆみ止めなので、どうしても、対戦化とか、まあ、重度のですね、ベトベトとかがあると、なかなか管理ができないので、そういうとこはうまく管理した方がいいですよねっていう話ですかね。はい。ということで、ちょっと前半は、というかですね、まあ、スキル編はトイプードルの話を、まあ、ダラダラとしたんですけども、はい、まあ、後半はですね、ちょっと特殊なというか、これ聞いてどうなるのかなって、まあ、3分ぐらいで終わっちゃうかなっていう、ちょっとビションフリーゼの話をしたいと思います。
ビションフリーゼ、はい。
よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。